皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。8月30日、8月ももう終わりだなんて信じられない感じですが、韓国は今朝ね、今の気温が、私がいるところソウル郊外なんですが、なんと22度、肌寒いぐらいで、昨日はねパーカーとかカーディガンを羽織ってお出かけしたぐらいで、もうすぐに冬が迫ってきそうというような気候です。日本はね、まだまだエアコンとかもガンガンつけていらっしゃるのかしら、まだまだ暑いと聞いていますが、やっぱり韓国は何でもパリパリの国で、パリパリっていうのは外国人が一番最初に覚える韓国語っていうねジョークがあるぐらい、早く早くっていう意味の韓国語なんですけれども、パリパリ、早く早く精神がね、韓国の人にはある、何でももうパリパリ進める国というような、そういう冗談を言うんですけれども、季節もパリパリが好きなのか、もう本当にね季節の移り変わりが早いというか、あっという間にもう冬になりそうな予感です。エアコンもねつけてませんし、夜は窓を開けると寒くて、眠れないほどだったので、もう夏が終わったんだなというふうに感じています。でもね、夏が短かったけれどもすごく暑かった分、この涼しさ、この風、もうそれだけで幸せな気分になりますよね。日本も早く涼しくなってほしいところですが、明日私は長女が、長い夏休み1ヶ月と少し半ぐらいあったのかな、を終えて、また一人で日本に旅立ちますので、京都の方にね、留学中ですので、ちょっとね旬と切なくなっているんですが、それでも無事にとっても楽しい夏休みを過ごすことができたので、これからもね頑張ってほしいなと祈っています。今日は、最後のお買い物とか荷物詰めだとか娘と一緒にやっていきたいと思うんですが、昨日ね、私韓国の写真スタジオに行ってきたんです。で、仕事上の関係で、急遽プロフィール写真が必要っていうことで、海外ではヘッドショットフォトって呼ぶみたいですね。ヘッドショットフォトが欲しいと言われて、それを撮りに行ってきたんですが、なんていうのかしら、普通の照明写真とは違って、上半身、腰から上まで で腕を組んだポーズで、撮るのが、トレンディーということで、海外仕様ということで、ちょっと自信あふれるそういう、プロフィール写真が一般的なようで、スタジオの、社長に指示されるまま撮ったんですが、それがとってもお気に入りまして、ここでインスタグラムとかで公開するのはちょっと恥ずかしいんですけれども、とにかく韓国の写真スタジオの技術はやっぱり世界で最高かもしれないと思いました。100枚ぐらい撮ってくださって、でじっくり一緒にどの1枚にするかっていうのを選んで、で加工ですね、ちょっと白髪が見えたり、歯の色とかそういうのも、もうお任せでしてくださいっていう感じで、自然なレベルでね、加工も本当に上手にしてくれますし、あと首の横じわとかも綺麗に消してくれますし、本当にすごいですね。もうテクノロジーの力っていう感じ でしかも、2日ぐらいで仕上がったので、撮りに行ったんですね。選んだ1枚を、プリントしてくれて、額に入れてくれてサービスでいただいて、あとデータでもちろん全て、メールで送ってくださって、で価格がね6万ウォンだったので、6000円強かな、それで、プラス3000円ぐらいをすれば100枚撮ったのを全部デジタルデータをメールで送ってくださるっていうので、もうせっかくね、化粧もちゃんとしてお洋服もちゃんと着て、いろんな自然なパターンで撮ったので、髪をかけ上げているシーンとかもったいないなと思って、じゃあそれもくださいということで、合計1万円ぐらいかなお会計をして写真をいただきました。でも多分10年間ぐらいは使えそうな、とっても気に入ったプロフィール写真が、できましたので、助かったなと。もしね韓国にいらっしゃって時間的に余裕があるならば、写真スタジオでなんか自然な家族写真であったりプロフィール写真を撮るっていうのもおすすめかもしれません。若い人の間では、前にも話しましたが、 ボディープロフィール、バプって韓国語で言うんですが、バディプロフィール、バディプロフィールを略してバプって呼ぶんですけれども、ボディープロフィール写真を撮るのもすごく流行していて、水着姿とか本当にタイトなお洋服、すごく露出が多い姿で、ほぼもう上半身裸で、男性とかはね、シックスパックを見せて撮るとか、鍛えた体を記念に残すっていうような感じで、ボディープロフィールを撮るのも流行ってますし、多分ね、日本のスタジオで撮るよりはお安いかなと思いますし、とにかく仕事が早いそれから全てのデータを、いただけるっていうことでお得かなと思います、で私の友人とかもね、子供たちと韓国に来た時に家族写真をとってもおしゃれに撮っていました。本当にね、リラックスした雰囲気でかしこまらずに、撮ってくれるっていう意味でとても上手なので、私も家族、お母さんが一回来た時に昔一緒に撮ったんですけれども、今も額に入っていてとってもいい思い出になっています。はい、そんな感じで、あとね、昨日の夜、夫が、取引先からのなんかちょっと、仕事に関係する頂き物で、なんていうのこれ、アップルウォッチじゃなくて、中国のシャオミっていうブランドのデジタルウォッチを、スマートウォッチですね、スマートウォッチをいただいたんですね。で、私はアップルウォッチも使ってないし、スマートウォッチよりはアナログの愛用している時計が好きなので、全このスマートウォッチには興味がなかったんですが、今朝ね、いろいろセッティングをしてペアリングをしてつけてみたんですけれども、あら、なんだかとってもいいかもしれないとで、思いましたね。アップルウォッチ、中学生の娘が欲しいってずっと言ってて、学校でもお友達がつけてきているらしいんですけれども、そんなのいるのとかっていう感じだったんですが、私は今半日ぐらい使ってみて、運動量、歩いた量とか心拍数とか、あと座りっぱなしだとそろそろ立った方がいいですよみたいなストレス指数とかも教えてくれるので、そういう面でとっても気に入ったのと、あとフェイスがね、すごいおしゃれなものに気軽に気分によって変えられるっていうのも、あ、いいなと思って、まだ全然使いこなせてないんですけれども、どうせ、もらったいただき物なので、ちょっと使いこなしてみて、よかったら後でね、アップルウォッチもちょっとチェックしてみようかなというふうに思いました。で、最近ほんとこのバンドもいろんなおしゃれなバンドがあって、私は今メタル系のバンドを一緒にいただいたのでつけているんですけれども、つけ心地も良くて、あ、なんかもう本当にアナログにも戻れないっていうお友達がいたんですけれども、それもなんか分かるような気がしてきて、スマートウォッチ、これからきっとどんどん進化していくんでしょうね。エルメスとかからもこのスマートウォッチ用のバンド、レザーの革のバンドが出てるじゃないですか。ああいうのも素敵だなと思いますし、ちょっとね、スマートウォッチに目が行くようになってきました。後でインスタグラムにシャオミのいただいた、一番最新だと思うんですけれども、スマートバンド8 Pro っていう製品をいただいたんですけれども、載せておきますね。はい、で、次女のね、アップルウォッチはもうちょっと考えて、クリスマスプレゼントとバースデープレゼントを合わせたものをぐらいで、買ってあげようかどうか、相談したいと思います。はい、そんな感じなんですが、あとね、前回のポッドキャストで韓国の薬局で、私はこういうものを買っていますとか、私の家族にこういうものを買って帰りますというお話をしたんですが、リスナーの方がね、メッセージをくださって、韓国って、日本のね、松本清とかドラッグストアみたいな、ああいう、 こう気軽に、見て回れる大きな薬局、ドラッグストアってないんですかって質問をいただいたんですが、そうなんですね。それに一番近いのは韓国ではやっぱりオリーブヤングかなって思うんですけれども、本当に薬って書いてる、やって書いてる看板の薬局はまだまだ日本のドラッグストアとはまた雰囲気が違って、本当に薬局なんですね。で、ちょっとね、言葉ができなければ使いにくいかもしれないっていうのと、こう自由にじっくり見て回るというよりは、私はいつも薬剤師さんにこれとこれとこれくれますかとか、どういうのありますかとかって、相談をして、いくつか見せてもらって って説明を聞いてささっと買い物を済ませるっていう感じなので、確かに日本のドラッグストアとは使い方がちょっと異なるかもしれませんね。そういう意味で韓国語ができないとコミュニケーションがちょっと難しいかなと思うんですけれども、まあでも今翻訳機とかあるので、ちょっと漢方薬系の風邪薬が欲しいとか、あと三八茶が欲しいとか、あとそうですね、シミ取りのクリーム何かおすすめしてくださいとか、そういうのを翻訳アプリとかを使って薬剤師さんに相談しながら、買うっていう方が、逆にいいスマートかもしれませんね。じっくり薬局にとどまってこう見て回るっていうような使い方ではないのかもしれません。そういう意味ではオリーブヤングが一番使いやすいかなっていうふうに思いますね。はい、薬局に関してまだね、ノートのブログにまとめてないんですが、なるべく早く薬局情報もまとめたいなと思います。あとね、もう一つ今日ちょっと興味深い記事を新聞で見かけたんですが、韓国の一人暮らしが急増しているということで、一人暮らし世帯が1000万世帯ということで、韓国って人口が5100万名ぐらいなんですね。日本は1億2000だから日本の言えば半分以下の人口なんですけれども、5人に1人は一人暮らし時代なんだなって思って、いや本当にびっくりしました。こんなに一人暮らし世帯が増えてるんだということで、本当に最近ね、未婚、非婚主義者が増えていますし、周りにも本当に一人暮らしの方が多いんですが、1000万人時代ということで、それもねニュースになっていました。あとね、韓国はソウルへの集中度がものすごく高くて、日本の比ではないぐらい、ソウルに人口が集中しているんですね。で、1000万都市と呼ばれているソウルなんですが、それは5000万の人口のうち1000万人が、つまり5人に1人がソウルに住んでいるっていうぐらい、ソウルに、集中しているんですが、今回最新の統計では1000万を切ったということでね、初めてなのかな、数年ぶりに1000万人を切って942万人がソウルに住んでいるということで、一極集中がひどいということで、少しずつね、周囲の郊外に分散が進んでいるようですが、それでも生活圏とか仕事の面では、皆さんソウルということでね、本当に集中度が高いなというふうに思います。あと出産率の統計も出てたんですが、やはり、世界で、最下位のようですね。2012年には1.3人を出産していたんですが、最新の統計では0.78人ということで、もう1以下になってしまったということで、でね、面白かったのが、韓国人の人口が、韓国人の中で人口が最も、人口のね、数が最も多い年齢層、っていうのが、統計で出ていまして、1971年生まれが一番多いということでね、まさにアラフィフ世代ですよね。私も72年生まれなんですけれども、71年生まれが、人口の中で一番多いということで、6年連続1位ということなので、本当にベイビーブーマー世代が71年ということ。それとね、どうして私の夫も71年生まれなんですが、なぜ71年生まれが多いのかという、その俗説ではあるんですが、トゥエジティ、豚年、韓国では、イノシシ年を豚年、トゥエジティというんですが、トゥエジティ、このイノシシの干支は財運がいいというね、俗説があって、で、そういうのを、迷信を信じて71年のトゥエジティ、イノシシ年を目指して出産する人が多かったのではないかなどなど言われています。なるほどね、人気なんですね、干支の中ではね。はい、それから韓国でも高齢化がどんどん進んでいて、50代以上がやはり半分以上ということで、どんどんね高齢化が進んでいるというような統計もありまして、なかなか興味深かったです。これからきっとね、一人暮らし用の製品とか、あと住居であったりサービスであったり、昔はね、食堂とか外食に行って一人ですって ごく言いにくかったし、一人用のメニュー、あ、これは一人用はダメ、二人からっていうようなメニューもとっても多かったんですけれども、もう最近は本当に一人で食べる用のホンパって韓国では言うんですね。ホンチャモンヌンパ、ホンチャモンヌンパ、一人で食べるご飯だから略してホンパって言うんですが、ホンパ族がどんどん増えているので、あのレストランとか食堂でもあのホンパ席がありますし、メニューもね、チゲ類、昔は不可能だったチゲ類でもあの小さなサイズで一人から注文できるというようなサービスが増えていて、これはねきっとあの便利になってきたなというふうに思います。はい、ということでホンパ族、一人ご飯族がどんどん増えている、韓国という話題でしたが、皆さん、そろそろ週の中盤ということで、8月も終わりに近づいていますが、夏バテ、とかねしないように、まだまだ残暑厳しいと思いますが、健康管理、セルフケアしっかりなさってください。ではまた来週韓国よりお届けしたいと思います。いつも温かいメッセージやコメントありがとうございます。韓国よりノラでした。감사합니다。